おはようございます。雨が随分降っております。びしょびしょになってこられた方もいらっしゃって、私の目の前の方ですね。あ、僕と同じ服を持ってるんだと思ってたんですね。そうじゃなくて、びしょびしょになってしまったので、私の服を着ているのかなというふうに今気がつきましたけれども。台風が来るみたいですね。あさって一人の方が、香港の私の知り合いの方が経営する幼稚園で、まあ、学びをする、あるいはそこの教会での交わりにということで出発しますけれども、ちょうど台風が来る時期に当たります。どうぞ無事に出発することができるようにお祈りいただければというふうに思います。昨日ブドウを食べました。今朝も食べたんですけれども、皆さんどうでしょうか。今あの季節の果物っていう感覚がだんだんなくなってきてるのかもしれません。みかんはこたつで冬食べるものと決まってたような気がしましたけれども、でも全然違う季節にもみかん売ってたり、ということがあります。ブドウはどうなんですかね。私の中ではまあ、なんかブドウっていうのはやっぱり秋売ってるものかなというふうに、季節感が残ってるものかなというふうにも思うんですけれども、ブドウの産地いろいろなところが思い浮かびますけれども、私がお世話になっておりました山形県もブドウの産地の一つでした。毎週1回米沢という、まあ、あの住んでいた教会のある町から、山形市にですね車で1時間ぐらいでしょうか、セミナーの講師ということで1回あの通っていたことがあります。ちょうど秋だったんですけれども、途中コスモスがずっと咲いているところがあったりね、そしてあちらこちらにこの山の斜面にですね、ブドウ畑がある、そういうことを思い出します。ブドウっていうのはすごく糖分が多いですね。酸っぱみもあります。甘酢酸っぱさが口に広がってとても美味しいなというふうに思いますけれども、また同時にあの元気が出る果物でもありますよね。疲れた時にちょっとブドウを食べる、そうすると何かこう力が出てくる、すぐにその糖分が栄養になるんでしょうね。そういう食べ物でもあります。イスラエルという国ではブドウは祝福の象徴なんですね。神様の祝福の象徴です。皆さん思い出されると思います。モーセの時代ね、アラノを旅するイスラエル、約束の地に向かっています。そしてその約束の地がどんな土地なのか、人々は見たこともないわけです。そこに、まあ、この偵察といいましょうか、どんなとこか調べる人たちがねこう使わされます。そして持ち帰ってきたものが何だったのか、ブドウの房だったんですね。そしてこんなに見事なブドウがたくさん、実っている、そういう素晴らしい土地だということを報告したわけです。まあ、確かにと同時に彼らの多くはでも強い人がたくさんいてとても私たちはそこに行くことはできないという報告もしてしまったわけですけれども、でもそのブドウをですね、こんなに土地の肥えたといいましょうか、豊かなところなんだというそういう証拠といいましょうか、証として持ち帰ったということが聖書に記録されています。私たち夫婦がイスラエルに行った時もですね、まあ、その時にシャバットといいまして安息日の食事をね、されていただいたんですね。まあ、観光客用といえばそうなんですけど、でももう正確にこの安息日の食事をする、安息日というのは食事だけではなくてその中に聖書の朗読といいましょうか、礼拝がこうなされており、そしてまたみんなで歌ったり、そしてまた楽しく食事をしているという、もう本当にまあ盛りだくさんのそういう行事なんですけれども、そのシャバットの食事ですね、一つ一つの食材に意味が込められています。まあ、これ一つ一つお話すると時間が足りなくなってしまうんですが、このブドウ酒がですね、 あのテーブルの上に必ずあるんですね。その時には、まあ、あのアルコールは全くダメというそういう人のためにブドウの発酵、いわゆるブドウジュースみたいなものもありましたけれども、正式にはブドウ酒をみんな飲むということなんです。ですからイスラエルの人たちにとってこのブドウというのは他にも美味しい果物たくさんあります。このデイツとかですね、それからバナナもありますね。いろんな果物あるんですけれども、特別ななんかこう意味といいましょうか、他にはない霊的な意味が込められたそういう食べ物、そういうものを、そういう意味を見出す、そういうようなものとしてですね、ブドウを彼らはこう食べたりするわけです。イエス様はヨハネの福音書の15章の1節から7節のところを見ますと、ご自分とそれから自分に従う弟子たちとの関係をブドウの木に例えられたということがわかります。私はブドウの木です、そしてあなた方このイエスの弟子たち、まあ、私たちもそこに連なるものですけれども、あなた方は枝ですと。そしてこの枝というものは幹につながっていなければこの実を結ぶことができない。でもつながっているならば、あなた方の力で生み出すのではなくて、この幹につながっているゆえにその実をですね結ぶことができる、そういうふうに教えられました。つまり私たちの体の栄養は穀物であるとか、あるいは野菜であるとか魚であるとか肉であるとか、そういうような食べ物によって得ます。キリスト者としての霊的な栄養はイエス様とつながっているというこのことによって得ることができるんだということをイエス様は教えてくださったわけです。そしてそれによってあなた方は実を結ぶことができるのだということです。その実というのは何だろうか。ガラテヤの信徒への手紙の5章22節というところを見ますと、そこに列挙されています。いろいろなことが列挙されていますけれども、ちょっと見てみましょうか。新約聖書の方ですね、ガラテヤの信徒への手紙の5章、ページで言いますと450ページになります。ごめんなさい、350ページですね。350ページです。ガラテヤの信徒への手紙の5章の22節を見てみますと、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですと、こういうふうに書かれていますね。私たちがイエス様につながっていることによって私たちが栄養を受けて、また祝福をいただいて結ぶ、私たちが結ぶのではない、この枝としてつながっているからこそ結ばせていただける、その霊の実がこのようなものだということなんですね。そしてブドウの木というのを皆さん見たことがあるかもしれません。このどこからが枝なのかよくわからないような、そういう木ですね。何か一体になっている、どこまでが幹なんだろう、どこから枝なんだろうとよくわからないという、そういうような木です。ですからイエス様はそれほどまでに私たちと一体になってくださっているということを、このブドウの木を、イスラエル人であるならばみんな知っているあのブドウの木をこうイメージすることによってですね、まあ、視覚教材のような形で示してくださったんだということだと思います。また旧約聖書の方をめぐってみますと、ブドウ畑が神様の、神様と神の民を、その関係をですね表す例えとして用いられているんですね。ナザレの村でそのようなブドウ園、当時のブドウ園を忠実にですねこう再現した、そういう場所があったんですけれども、そこを見学しました。石垣で囲ってあります。そして真ん中に塔が建てられています。見張り塔、見張りの塔なんですね。 その上には、まあ、当時の服装した一人の男性の人がですね、まあ、私たち観光客のためになんですけれども上にいらっしゃいました。何しているかというと畑を荒らす動物が入らないように、まあ、この石垣もそのためなんですけれども、動物が入ってきたらばすぐに対処できるように、まあ、食べられないようにですね、荒らされないように上に登って見張りをしているということなんですね。そしてもちろんその畑の持ち主は収穫の時期になったらどんなに豊かに、またどんなにおいしいブドウがなるだろうかということを期待して育てているわけです。それはそうですね。どんな作物を作るにしても米を作る農家であるならば今年もおいしいお米がたくさん取れるといいなということを願いながら日々の作業をするわけですし、それはどのような作物でも同じことです。だけれどもエレミア書の2章21節を見ますとですね、そこにこんな言葉が書かれています。これも開かれる方は開いてみましょうか。旧約聖書の方ですねちょうど真ん中よりちょっと後ろになるでしょうか。エレミア書の、2章ページで言いますと1176ページでしょうかね。2章の21節1175ページになりますか。下の段ですけれども21節を見ますと、私はあなたを甘いブドウを実らせる確かな種として植えたのに、どうして私に背いて悪い野ブドウに変わり果てたのか、こういうふうに言っていますですね。この私っていうのは神様のこと、あなたっていうのはまあイスラエルのことを言っているわけなんですけれども、つまり先ほど申しましたようにこのブドウ畑に例えているわけですね。神様はその手入れをしてくれる人であるわけですけれども、そして甘いおいしいブドウがなるようにということで一生懸命この手入れをしたのに、どうして甘いブドウではなくて悪い野ブドウ、酸っぱくて食べられないようなブドウが生えてしまったんだとこう言っておられるわけです。またイザヤ書の5章4節ここにもブドウ畑の例えが出てくるんですけれども、同じ旧約聖書ですね、今度はページで言いますと1067ページ、5章全体がブドウ畑の歌という、まあ、これはもともとの聖書にはないんですけれども、まあ、タイトルみたいにして付けられていますけれども、まあ、この1節から7節までを全部読めばいいんですけれども、その中で特にですねピックアップして4節をまず見ますと、私が、つまり神様がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか、私は良いブドウが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいブドウが実ったのかと、こういうふうに嘆いておられます。そして5節、さあお前たちに告げよう、私がこのブドウ畑をどうするか、囲いを取り払い、先ほど申しました石垣ですね、囲いを取り払い、焼かれるに任せ、石垣を崩し踏み荒らされるに任せ、私はこれを見捨てると、こう書かれています。まあ、この御言葉を読んで私たちは何を思うでしょうか。まず一つ思うのは、私はどちらなんだろうか、甘いブドウだろうか、それとも酸っぱいブドウだろうかということですね。そしてもしあなたがですね、いや私は甘いブドウだ、私は甘いブドウとして実を結んでいるというふうに思われるのであったならば、今日のメッセージはあまり必要ないのかもしれません。でももしも自分は、いや甘いブドウではなくて酸っぱいブドウ、悪いブドウだな、神様の期待に応えることがなかなかできない、悲しませてばかりいるものだと思われるならば、今日のメッセージはその方のものであるというふうに思います。 さて先ほどのヨハネの福音書に戻りたいと思うんですが、イエス様が十字架の上に貼り付けにされています。もう間もなく息を引き取られる、そのもう1時間はないでしょうね、10分前なんでしょうか、20分前なんでしょうか、いやもっと近いかもしれません。地上で最後に口をされたものなんだろうか、時々私は妻とね話をするんですね。だいたい食べるの好きですから、もう死ぬっていう時に最後にね、何でもいいから食べていいよって言われたら何食べるって、こういうふうによくね、まあ同じことをよく何度も聞くのも面白いんですけれども、私の奥さんはうなぎだとこういうふうに言うんですね。うなぎ食べたいと、うなぎ食べちゃえばもうこっちのもんだということでしょうかね。私はねもうちょっと食いしん坊なもんですから、なかなか一つに絞りきれないでですね、ある時は寿司が食べたいかなとか、ある時は違うものかな、ラーメンもいいなとかね、いろいろ考えちゃうんですが、イエス様は何を最後に口にされたかというと、ブドウ汁でした。でも主が口にされたブドウ汁は甘いブドウではなくて酸っぱいブドウだったんですね。この旧約聖書が言うところの悪いブドウ、甘いブドウがなってほしいと思ったのにそうではない、期待外れの酸っぱいブドウを口にされたということでした。人々に喜ばれ、またあのシャバットの食卓ではないですけれども、食事を豊かにするそういうブドウではなくて、役に立たないで、そして口に入れるとなんかしびれが来るようなね、そういう酸っぱいブドウ、それを口にされた。そして息を引き取られて、その直前に何とおっしゃったかというと、成し遂げられたというふうに言ったと、完了したというふうに訳している聖書もあるようですけれども、これは完了形で書かれています。ですからある出来事がここで完了して、その効果はもうずっと変わることなく、永久だと、そういうことをおっしゃったというんですね。ですから完了した、成し遂げられた、これは私たちの聖書は意訳をしないで基本的に直訳している聖書ですので、もうちょっと意を組んでみると、もう十分行って完成したとか満足したとか、そういうような意味合いのことをイエス様はおっしゃったわけです。なかなかそんなことを、言葉を残してこの世を去るってことはできないんじゃないかというふうに思うんですね。まあ死んだことないので想像ですけれども、特にと言いましょうか、このイエス様の場合はどういう死だろうか、もうね、大往生、安らかに眠るようにこの世を去ったということではありませんでしたね。むしろ普通に考えるならば非業の死と言いましょうか、異業の死と言いましょうか、神の子でありながら人に拒まれ、そしてまた真理を伝えたにもかかわらず、私たちが真理を知っていると主張するパリサイ人や律法学者には憎まれ、そしてあの白の枝を振って主の名によって来たる者に幸いあれというふうに叫んでいたはずのあの群衆が十字架につけろと叫び、その叫びの中で死んでいかなければならないと。まあ普通だったらば死んでも死にきれないような死ですよね。満足した？冗談じゃない。もう恨みの中に、無念な思いの中に、私がなぜ悪いのか、私は真理を伝えたのにという叫びの中で死んでいくような死でした、本当であれば。しかしイエス様は水ぶどう酒を口にされて成し遂げられたと言われた。このイエス様が水ぶどう酒を口にされたということと成し遂げられたというふうにおっしゃったという言葉の間には深いつながりがあるんじゃないかと私は思うんです。何が言いたいかと言いますと、つまりイエス様の弟子たちはイエス様にとって 良いブドウ酒だ、ブドウだったんだろうか、それともそうでないブドウだったんだろうか、どうだったんでしょうか。弟子たちは本当にこのイエス様のですね、この意を組んで福音のその異邦人へまでにも広がる、その広がりを感動して見つめてというような人たちだったのかというと、そうではなかったです。そうではなくて、最後まで私たちユダヤ人だけの、そして政治的に経済的に解放してくださる、そういう意味での救い主だというふうに思っていました。誰が一番偉いんだろうかといって、もうイエス様が十字架にかかるその直前まで、まあ、いわば権力闘争に明け暮れていました。イエス様が捕まると、さあ大変、イエス様が捕まってしまったというよりも、自分の身はどうなっちゃうんだろうということで、蜘蛛の巣を散らすように逃げていってしまいました。なんとか踏みとどまってイエス様のその行く末を見ようというふうに、まあ、踏みとどまったペトロもですね、三度イエス様を知らないと言い張った、そういう人たちだったんですね。いわば簡単に踏み絵を踏んだ人たちというふうに言うことができると思います。甘いブドウだったんでしょうか、酸いブドウだったんでしょうか。間違いなく甘いブドウではなかった。神様が期待したけれども、その期待に応えることのない酸いブドウだったというふうに言うことができます。でもイエス様はそのような彼らをと言いましょうか、そしてまた私たちをおそらく象徴する酸っぱいブドウ、何かこう役に立たない、口がしびれてしまうような、美味しくない、そのブドウ汁をですね、ブドウ酒を口に含まれて、つまり一体となって体の一部として、そして十字架の上で死なれたのです。イエス様ご自身がいわば水ブドウ酒そのものとなって十字架の上に息を引き取られたということです。水ブドウ酒としてということは、つまり私たちとして、私たちの身代わりとして神様の裁きを受けてくださったということです。先ほど読みましたイザヤ書の5章を思い出してください。良いブドウをならせない畑をその持ち主はどうしたでしょうか。まあいいや、水ブドウもいいから、これ大切に肥料をあげて、水をあげて、見張りをして、動物に荒らされないようにして大切に育てようとしたのではありませんでした。私はもうこの石垣を崩して、人が踏み荒らすままにして、動物が入るままにしてというふうに、そのように伝えられていましたですね。つまり神様は良いブドウを結ばないこと、つまり罪人を裁かれるということを、この事実は、この例えは伝えているわけです。ローマの信徒への手紙の3章10節から12節にはこういう言葉がありました。ローマ書をずっと学んでからそんなに日にちが経ってないので、あの言葉だというふうに思い出されると思いますけれども、ローマ書の3章10節から12節ですね、せっかくですから開いてみましょうか。新約聖書の方になりますね。ローマの3章の10節から12節に、正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく、神を探し求める者もいない、皆迷い、誰も彼も役に立たない者となった、善を行う者はいない、ただの一人もいないと、276ページ7ページになりますけれども、そのように、書かれています。誰も彼も役に立たないものとなった、つまり私たちはみんな神様の前に甘いブドウではなくて酸っぱいブドウだと語っているわけです。であるならば、あの石垣が取り壊されて荒らされるままにされたように、私たちは捨てられるのであろうか。でも同じローマ書の5章の7節8節をこれも見てみましょうか。279ページ、ページを くぐっていただきますと、ここにこう書かれています。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。こう書かれています。この人のためなら死んでもいい、まあそういうことがね、言う人はいるかもしれないし、実際そうする人はいるかもしれない。だけれどもまだ罪人である、罪人であるというのは、要するに私のことを憎み、私のことを無視し、そういう人のためにわざわざ死んでくださるという人はいないでしょう。でも神様はそういう方なんだと。イエス・キリストにおいて神様は私たちを裁き、私たちの罪を許そうとしてくださった。だから神は私たちに対する愛をそこで示されたというふうに書かれているわけです。酸っぱいブドウ酒、普通であるならばまあこの捨ててしまうようなブドウ酒である私たちを神様は惜しんでくださいました。神の子イエスはそのような私たちのために罪をあがなって死んでくださいました。このことによって神様の愛が示されましたと伝えているのです。マタイの福音書26章の29節を見ますとね、イエス様はこう言ってるんですよね。これもまあ開かれる人は開いてみてもいいですけれども、ページで言いますと、新約聖書の54ページになりますか、53ページになりますか。主の晩餐の時ですね。主の晩餐の時にこう言ってるんです。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまいと、こう言ってるんです。でも十字架の上でブドウを口にされました。ブドウの実から作ったもの、それは酸っぱいブドウ酒でした。ですからここでマタイの福音書でですね、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまいとおっしゃった時の、このブドウの実から作ったものっていうのは甘いブドウ酒のことに違いありませんね。良いブドウのことです。ですから天の御国で私たちと新たに飲むその時には、良いブドウ酒を飲むと、こういうふうにおっしゃっているんです。その時には私たちは甘いブドウ酒に変えられている。私たちは新たにされ、罪の存在から解放されて良いブドウ酒になっている、そういうことをここでおっしゃっているんです。そしてその後もう一度振り返りましょう。酸いブドウ酒を飲まれました。この地上の生命を終えられる直前に最後に口にしたのが酸っぱいブドウ酒でした。ですから天の御国で私たちと会われる時、甘いブドウ酒を、甘いブドウ酒として私たちを受け入れてくださるわけですけれども、それまでは酸いブドウ酒である私たちと共にいるということをイエス様はここで示しておられるんだと思います。イエス・キリストの、イエス様の決心です。これから、このですね、これから酸いブドウ酒である私たちと一つであり続ける、そのような印としてこの酸いブドウ酒を口に含まれて世を去られました。マタイの福音書、いつも覇権の言葉として読む言葉ですね。世の終わりまで私はあなた方と共にいる。そのあなた方というのはどういうあなた方なんだろうか。次から次と甘いブドウ酒を、ブドウの実を結ぶ、そういう私たちではなく、酸いブドウの実を結んでしまう私たちであるけれども、でもそのあなた方と世の終わりまで共にいるという約束をしてくださったのです。私たちはそのことを覚えて、 でもここでじゃあ酸っぱいブドウ酒、酸いブドウのままでね、あのいることを良しとする、まあ良しとするんですけれども、でもその中で先ほど読みましたですね、神様のによってつながることによって変えられなさいという言葉を今日聞きました。変えていただきなさいでしたですね。神様に祈り、また願って、私は酸いブドウであるけれども、少しでもあなたに喜んでいただける甘いブドウを結ぶことができるようにお助けください、お導きくださいという祈りの中で日々を生活していきたいと、そのように思うわけです。一言お祈りをさせていただきます。